聖書朗読をいたします。本日の聖書朗読の箇所はマルコの福音書9章38節から50節です。マルコの福音書9章38節から50節です。その聖書朗読に続いて弟子としての生き方にと題して宣教をいたします。マルコの福音書9章38節から50節。ヨハネがイエスに言った。先生、あなたの名によって悪霊を追い出している人を見たのでやめさせようとしました。その人が私たちについてこなかったからです。しかしイエスは言われた。やめさせてはいけません。私の名を唱えて力ある技を行い、そのすぐ後に私を悪く言える人はいません。私たちに反対しない人は私たちの味方です。誠にあなた方に言います。あなた方がキリストに属するものだということで、あなた方に一杯の水を飲ませてくれる人は、決して報いを失うことがありません。また私を信じるこの小さい者たちの一人をつまずかせる者は、むしろ大きな石臼を首に結びつけられて、海に投げ込まれてしまう方が良いのです。もしあなたの手があなたをつまずかせるなら、それを切り捨てなさい。両手が揃っていてゲヘナに、その消えない火の中に落ちるより、片手で命に入る方が良いのです。もしあなたの足があなたをつまずかせるなら、それを切り捨てなさい。両足が揃っていてゲヘナに投げ込まれるより、片足で命に入る方が良いのです。もしあなたの目があなたをつまずかせるなら、それをえぐり出しなさい。両目が揃っていてゲヘナに投げ込まれるより、片目で神の国に入る方が良いのです。ゲヘナでは、彼らを食らうウジ虫が尽きることがなく、火も消えることがありません。人は皆、火によって塩気をつけられます。塩は良いものです。しかし、塩に塩気がなくなったら、あなた方は何によってそれに味をつけるでしょうか。あなた方は自分自身のうちに塩気を保ち、互いに平和に過ごしなさい。暑い方は説教中マスク外していただいて結構ですけれども、先週は弟子たちが誰が一番偉いかということで論争をしていた箇所からイエス様の教えを見ていきました。イエス様は先頭に立ちたいと思う者は皆の後になり、皆に仕える者になりなさいと教えられました。そして一人の子供を腕に抱いて弟子としての生き方を教えられました。今日の箇所はその流れを受けて理解をする必要があります。38節もう一度お読みしますと、ヨハネがイエスに言った。先生、あなたの名によって悪霊を追い出している人を見たので、やめさせようとしました。その人が私たちについてこなかったからです。ヨハネは、どんな気持ちで、この言葉をイエス様に言ったのでしょうか。彼が自分から言っているところからして、自分は、私はおかしなことはしていない。まあ、むしろ褒められるだろうと思ったのではないでしょうか。彼は、イエス様の名によって、悪霊を追い出している人を見て、やめさせようとしました。その理由として彼は次のように言いました。その人が私たちについてこなかったからです。実は、使徒の働き19章を開きませんけれども、そこには少し似た記事があります。そこでは、パウロの手によって驚くべき力ある技がどんどんなされていた、そういう記事がありました。で、それを見たユダヤ人の巡回祈祷師と呼ばれる人たちが、悪霊に使われている人たちに向かって、試しに、イエス様の名によって悪霊に命じたことが書かれています。で、彼らがですね、パウロの述べ伝えているイエスによってお前たちに命じる、そういったところ、悪霊から イエスのことは知っているし、パウロのこともよく知っている。しかし、お前たちは何者だと言われて、大変な目に遭ったことが、使徒の働きの19章に記されています。ですから、イエス様の名前を使えばですね、誰でも悪霊を追い出すことができたわけではありません。そのことから考えますと、このヨハネが辞めさせようとした人は、悪霊を追い出すことができていたと思われます。つまりこの人は、イエス様の権威を信じ、遠巻きにイエス様に従っていた人だと想像することができます。ただ、その人はヨハネたちについてこなかったようであります。そこでヨハネは悪霊を追い出す働きをやめさせようとしたというわけです。ここで問われていることは、イエス様の仲間の範囲と言いましょうか。イエス様の仲間の範囲。ヨハネとしては非常に狭く考えていました。自分たちについてくることが必須だと。このヨハネに対して、イエス様は39節と40節で次のように言われました。しかしイエスは言われた。やめさせてはいけません。私の名を唱えて力ある技を行い、そのすぐ後に私を悪く言える人はいません。私たちに反対しない人は、私たちの味方です。ヨハネとしては、驚くべき回答であったことでしょう。イエス様は、やめさせてはいけません。そう言われました。その理由として、私の名を唱えて力ある技を行い、そのすぐ後に私を悪く言える人はいませんと。非常に常識的な回答をされます。そして次のように言われました。私たちに反対しない人は私たちの味方です。イエス様は寛容な態度で反対しない人は味方だと言われました。直接ご自分の弟子にならなくとも、イエス様の名をしたい、その名を用いる者を味方として認められました。そして続き41節では次のように言われます。誠にあなた方に言います。あなた方がキリストに属する者だということで、あなた方に一杯の水を飲ませてくれる人は、決して報いを失うことがありません。イエス様は、あなた方に一杯の水を飲ませてくれる人は、決して報いを失うことがないと言われます。ただそこで重要なのは、ただ水を飲ませてくれることではなくて、あなた方がキリストに属するものだということで、という点であります。あなた方がキリストに属するものだということで、水を飲ませてくれるかどうか。その水を飲ませるという行為は、悪霊追放に比べれば小さいことに感じるかもしれません。しかし、そんな大それたことである必要はないと。一杯の水という小さく見えることであっても、キリストに属するものということで、水一杯でも飲ませるならば、その人は報いを受けると言われました。このようなイエス様の教えは、マタイの25章の教えとも重なっていきます。さらにイエス様の教えが続きます。42節。また私を信じるこの小さい者たちの一人をつまずかせる者は、むしろ大きな石臼を首に結びつけられて、海に投げ込まれてしまう方が良いのです。厳しい教えです。ここには、私を信じるこの小さい者たちの一人をつまずかせる者はとありますけれども、この最初に言われている、私を信じるこの小さい者たちの一人というのは、具体的にどんな人なのかは言われていません。ただ文脈から、流れからしますと、一つは36節、37節で言われている子供がそうでしょうし、あるいはヨハネが辞めさせようとした人もそうでしょう。さらには、十二弟子に比べますと、未熟な信仰者たち、現代的に言えば、信仰を持って間もない人とも言えるかもしれません。 そのような人たちをつまずかせるという、まあ、このつまずかせるというのは、言い換えますと、まあ、信仰を挫折させること。信仰を挫折させることです。そのようなことをする人は、大きな石臼を首に結びつけられて、海に投げ込まれてしまう方が良いと、イエス様は言われます。大きな石臼を首に結びつけられて、海に投げ込まれたら、決して浮かんでくることはできません。つまりは死が待っています。ですからイエス様としては、そのように小さい者たちをつまずかせることは、神の前に大きな罪であり、神の厳しい裁きがあることが言われています。さらにイエス様は教えを展開させていくわけでありますが、43節、45節、47節の視点は、今度は自分自身のことに移ります。あなたの手が、あなたの足が、あなたの目がとあって、42節には、先ほどの42節には、私を信じるこの小さい者たちをつまずかせる者というところから、自分自身のことへと話が展開していることがわかります。この3節を一気にお読みしますと、もしあなたの手があなたをつまずかせるなら、それを切り捨てなさい。両手が揃っていてゲヘナに、その消えない火の中に落ちるより、片手で命に入る方が良いのです。もしあなたの足があなたをつまずかせるなら、それを切り捨てなさい。両足が揃っていてゲヘナに投げ込まれるより、片足で命に入る方が良いのです。もしあなたの目があなたをつまずかせるなら、それをえぐり出しなさい。両目が揃っていてゲヘナに投げ込まれるより、片目で神の国に入る方が良いのです。読んでお分かりの通り、同じような文章構造になっています。それぞれ、もしとあって、あなたの手がつまずかせるなら、あなたの足がつまずかせるなら、あなたの目がつまずかせるならというふうに始まっていきます。そして、手や足ならば切り捨てなさいと。また、目ならばえぐり出しなさいと言われます。なぜなら、両手、両足、両目揃ってゲヘナに投げ込まれるよりも、片手、片足、片目で命に、神の国に入る方が良いからだと、イエス様は言われます。ちなみにゲヘナというのは、わかりやすく申し上げますと、いわゆる地獄のことですけれども、もともとは、旧約聖書のヒノムの谷、あるいはベンヒノムの谷から出た言葉と言われています。この場所は、偶像礼拝が盛んに行われる場所になってしまって、罪の代名詞となりました。その後、ヨシア王が登場して宗教改革を行い、その場所は町の廃棄物、動物、罪人の死体の焼却場に当てられました。こうしたところから、まあ、その後でゲヘナというのは、地獄の同意語として使用されるようになりました。ここでは、ゲヘナと命、ゲヘナと神の国が対比されて記されています。ここで、イエス様が教えておられることは、強烈なことのように思いますが、当然ですけれども、文字通りに実行せよということではありません。イエス様は文字通り実行することを求めて教えられたわけではありません。もし文字通りでしたら、弟子たちの腕はなかったでしょうし、足も目もなかったことでありましょう。ここでイエス様がこのように強烈な言い方をされたのは、つまずかせるもの、つまり自分の内にある罪へと誘惑するものを徹底して断固として取り除くということを教えておられるわけです。罪へと誘うものを、誘惑するものを断固として取り除いていく。それはつまりは悔い改めの重要性を教えておられるとも言えましょう。 私たちは、多くの人がと、多くの人がそうだと言って間違いないかと思いますけれども、自分には甘く、人にはと厳しいと、ものであります。他者には厳しく判断し、自分の罪に対しては甘めに見る傾向があります。しかし、イエス様は、弟子たる者はですね、それではいけないと教えておられるわけです。断固として、心にある罪を捨て去るように、罪へと誘う者を捨て去るようにと教えておられます。たとえ、それが自分の体の一部を切断するような痛みと犠牲を伴うものであっても、罪の原因となることはきっぱりと捨てるように教えられます。ある学者の言葉を借りますと、魂の命を救うためならば、どんな霊的手術も恐れてはならないということであります。魂の命を救うためならば、どんな霊的手術も恐れてはならないと。ここでは、命とゲヘナという言葉が見られますが、五体満足であることより、体の一部を切り捨てるという犠牲を払ってでも、自分をつまずかせるものから解放されて、永遠の命に預かることの方が価値があるということが教えられています。続く48節では、ゲヘナについて言われていますが、これは、イザヤ書の66章の24節と関連がありまして、そこには、新しい天と新しい地について語られた後に、次のようにあります。48節を見ながらお聞きいただければと思いますけれども、マルコの9章48節を見ながら、私がイザヤ書の66章の24節をお読みします。そこには次のようにありまして、彼らは出て行って私に背いた者たちの屍を見る。その氏主は死なず、その火も消えず、それはすべての肉なる者の嫌悪の的となるというふうに、イザヤ書の66章24節にはあります。彼らは出て行って、私に背いた者たちの屍を見る。その氏主は死なず、その火も消えず、それはすべての肉なる者の嫌悪の的となると。イエス様は、このイザヤ書の66章24節を引用されて、徹底した裁きのことを、ゲヘナに入れられたら最後、消えない火によって裁きがなされることを語られました。そして続く49節と50節は、これまでのまとめのようになっています。続けて読みしますと、人は皆、火によって塩気をつけられます。塩は良いものです。しかし塩に塩気がなくなったら、あなた方は何によってそれに味をつけるでしょうか。あなた方は自分自身のうちに塩気を保ち、互いに平和に過ごしなさい。人は皆とありますけれども、これは流れからして弟子たちのことを指しています。この49節と50節は、難解な箇所の一つ、難しい箇所の一つでありますが、これまでの流れと関連しているようで、単語の意味合いは変わっています。49節は、48節にあった火という言葉を受け継いではいますが、49節の火は、ゲヘナの火とは、違います。これがゲヘナの火だとすると、ちょっと話が通じなくなってしまいますね。おそらく、49節の火は、試練や迫害のことを言っていると考えられます。聖書において、火は不純物を精錬することから、清めることとの関連で用いられるケースがあります。ですから、この場面での火もそういう意味合いだと考えられます。その火によって塩気をつけられる。で、この塩気というのも、塩は腐敗を防ぐために用いられたことから、 おそらくここでも腐敗や堕落を防ぐ意味合いで使われています。そして続く50節は、塩という関連で今度語られていきます。イエス様は、塩は良いものですと言われます。先ほど申し上げたように、塩は腐敗を防ぐ役割があるのですが、その塩が塩気をなくしたら、何の意味も役割もなくなってしまいます。つまり、弟子たちも自分自身のうちに塩気を保つ必要があるとイエス様は教えられたわけであります。具体的には、自分自身を厳しく見つめ批判し、罪を捨て去り、自分を清めて生きていくということでありましょう。そしてまあその結果と言いましょうか。必然的にと言えると思いますけれども、そのような人は、互いに平和に過ごすこともできます。なぜなら、自分で厳しく生きる人は、自分の弱さを知ることにもなりますから、自分の弱さを知る人は、他者に対して寛容さも出ます。その点で、互いに平和に過ごすこともできます。この命令は流れから言いますと、誰が一番かと争っている弟子たちに、また自分の仲間とは思えないものを排除しようと弟子たちに向けて教えられていると言えます。自分自身のうちに塩気を保ち、互いに平和に過ごしなさいと。今日の箇所は、前回と同様に弟子としての生き方が教えられていました。先ほど申し上げたように、弟子たちは誰が一番偉いかと争い、また自分たちについて来ないものを排除しようとしました。そのような弟子たちに対して、イエス様はつまずかせることの大きな罪について教えられ、自分の内側をしっかりと見つめて、断固としてつまずかせる罪の原因を取り除くように迫られました。そして塩気を保ち、平和に過ごすよう教えられたわけであります。柳原忠夫という人がいますけれども、柳原忠夫は弱者に対する憐れみこそが、キリスト者の人間観でなければならないと書きました。またこうも言いました。優れた人物を崇めることは異邦人でもすることであって、キリスト者の特色ではない。キリスト者は小さきものをつまずかせないものだと、そのように言いました。また同じくこの柳原忠夫は面白いことを指摘していまして、ペテロとヨハネのような強い性格の人が、イエス様のような柔和さを自分のものとするまでに、随分と時間を要したことだろうと、そう言っています。確かにペテロとヨハネのような強い性格の人がですね、イエス様のような柔和さを自分のものとするまでには、おそらく長い時間を要したことだろうと、そうだろうと思いますね。先ほど申し上げたように、私たちは得てして自分には甘く、他者には厳しいものであります。自分の罪には甘く、他人の罪には厳しい。しかしイエス様は、そのような私たちに対して、自分の心を徹底して見つめるよう導きます。私たちの心にある、私たちをつまずかせるものを徹底して取り除くよう教えられます。もしこれを怠りますと、大きな罪へとつながっていきます。それは私自身も経験があるので、わかります。この戦いは、一生涯続きます。この地上にいる限り、終わりはありません。この終わりのない戦いのポイントは、自分の愚かさ、自分の弱さ、自分の惨めさを知ることに、いや知り続けることにあるのではないでしょうか。切っても切っても足りない手、 切っても切っても足らない足、えぐってもえぐっても足らない目。真剣に自分の罪と向き合うとき、私たちの貪欲さ、私たちの罪深さに目が向くことになります。先ほどの柳原忠夫は次のように言っています。肉の欲、目の欲、所有の誇りは神の国に入る妨げです。そうして再びそれらに捕らえられまいと決心するのですが、知りつつもまた決心しつつも、おのずから差し伸べられるこの手、自然に向く足、注がれるこの目は何としたことであろうと。決心しても、もうこの罪を捨てると決心しても、おのずから差し伸べられる手、自然に向く足、注がれる目、もうこれはどうにもならんと。これを読んで本当にそうだなと思いました。私たちも罪と真剣に向き合うとき、どうにもならない自分の罪に気づかされます。しかし、そこに至ってこそ、私たちは自我が砕かれるのです。自分の惨めさを知るとき、他者に対する寛容さもまた出てきます。他者に対して厳しい人は、自分の内側を見つめていない人に多いものです。以前ある方とお話ししていて、子供に対してですね、まあ、しつけの時に聖書の言葉をこう持ち出す時に、こう自分で言いながらですね、その言葉が自分にこうブーメランになって帰ってくるというふうに言っておられました。それは素晴らしい気づきですね。まさにその通りです。私たちは、自分は、あなたはどうなんだ、そう問われます。私たちは、自分の内面が常に問われていく必要があります。そして自分の罪に気づき、あのローマ書で語っているパウロのように、私は本当に惨めな人間ですというところに、口先ではなく、心の底から立たされる必要があります。それこそが弟子としての生き方であると言えます。自分ではどうにもならない罪に気づかされ、自分はまともな人間だと思っていた自我が砕かれ、パウロのように、私は本当に惨めな人間ですと告白させていただきたい。もちろん、洗礼を受けたときに自分の罪を認めて告白して自分は罪人だと思って洗礼を受けてるんです。で、パウロだってローマ書を書いたのはイエス様に出会ってから20年近く経ってからの出来事ですね。その至ってパウロは私は本当に惨めな人間ですというところに至っている。イエス様も私は正しい人を招いてないと、罪人を招いていると、医者が必要なのは健康な人じゃなくて丈夫な人じゃなくて病人だと、そう言っていました。クリスチャンは自分が病気であることに気づいた人たちの集まりですね。で、その病気っていうのはもうどうにもならないっていうところに繰り返しこう気づかされていく。イエス様じゃないとやっぱり治せない、私は本当に惨めな人間ですと。心から告白させていただきたいですね。いや、口だけでそういう人はいますけれども、で、普通の人は、クリスチャンでなければ、もうこんな状態になったら惨めで生きていけないかもしれません。人生を続けるのがしんどくなるかもしれない。しかし、クリスチャンは、その状態になった時が、チャンスですね。その状態にこそ希望があります。むしろそういう状態に誰もが一度はならなければならない。クリスチャンは絶望を味わうほど自分の罪に苦しむ必要があります。しかし自分に絶望してもクリスチャンには希望がある。なぜならば イエス様がそういう私をもう前から知ってるわけですね。それを知った上では救ってくださっている。この私を愛し、私のためにご自分を十字架に捧げ、私を救い出し、罪にまみれた私だけれども主のために用いようとしてくださっている。そのことに神の素晴らしい愛と恵みに気づくわけですね。どん底に立たされたときに、それがあるから私たちは自分の罪、弱さ、惨めさと向き合うことができます。大前提として、私のために命を捧げてくださったイエス様の十字架の愛がある。その前提がないならば、自分の罪と向き合いなさいなんて言えないですね。言ったらあとはもう皆さんバタバタと死んでいくだけになります。もう辛くて生きていけないってなる。でもイエス様はそういう私たちだと知った上で救い出してくださっている。その恵み、愛に気づくには、どん底を見ないことには本当の意味で気づかない。ですから私はいろんな場所でたびたび言いますけれども、クリスチャンは絶望することを祈り求める必要があります。その中で十字架の光を見させていただきたいのです。私たちは自分に厳しく、他者には寛容にと歩ませていただきたい。その自分に厳しくというのは、イエス様が教えられているように徹底して自分の罪と向き合い戦うことであります。なんか一日の食事を減らせとか、そういうような修行の厳しさとは全く違います。自分の罪と徹底して向き合う、そして命への道を歩ませていただく、そのように歩みつつ自分自身の塩気を保ち、互いに平和に過ごしていきたい。自分が一番に、そんな思いから解放されるには、自分が一番にはなり得ない罪人であるということを自覚することから始まります。自分には厳しく、他者には寛容に、その歩みへの一歩を今日踏み出させていただきたいと願います。ひととき御言葉の前に静まる時を待ちましょう。お祈りをいたします。憐れみ深い私たちの父なる神様、尊いお名前を心から賛美を申し上げます。イエス様が徹底して私たちの内にあるつまずかせるもの、罪へと誘うものを切り捨てるように、捨て去るようにと命じておられる箇所を共に学びましたけれども、本当に私たちは切っても切っても、えぐってもえぐっても足らない手や足や目がありますけれども、どうか神様、私たちが罪との戦いを続けながら、時に自分に絶望することもあるかもしれませんけれども、そんな時こそ本当にイエス様の十字架を見つめ、このような私が本当にイエス様に愛され生かされていることに感謝をし、命の道を歩ませていただくことができますように、自分の罪と向き合うことに恐れることなく、イエス様の十字架の許しがあることを覚えながら、徹底して私たちが日々自分の罪と向き合いながら 許しの恵みに生きることができますように、そしてイエス様の弟子として、神様の弟子として、子供としてふさわしく歩むことができるように助けを与えてください。この御言葉の交わりを心から感謝をいたします。救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。